岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝はきらめく農村のマドンナたちというテーマで、倉敷市真備町にありますマビの里山田農園の山田美幸さんにお電話をつないでお話を伺います。山田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、山田さんは真備町で小松菜やチンゲン菜を栽培されているということなんですが、はい、まず農業を始めたきっかけから教えてください。
はい、私が農業を始めたのは脱サラをして40歳の頃です。
はい、
当初は花を20年ほど栽培していたんですが、7年ほど前に息子夫婦が就農するということでハウスを増やして学校給食用の野菜として小松菜とチンゲン菜の栽培を始めました。
あ、そうなんですね。
はい、
のハウスを増やしてというお話ですが、
はい、
現在どのくらいの規模なんでしょうか。
はい、今現在ハウスは一応12棟あります。そこで小松菜とチンゲン菜を年間およそ40トン程度出荷しています。
はい、
で種まきから収穫出荷までまあ、ほとんど手作業になりますから家族4人と従業員8人の合計12人で作業しているところです。
そして山田さんのお野菜、学校給食向けに作られているということなんですね。
はい、
特に気をつけているのはどういったことでしょうか。
学校給食っていうわけではないんですけれど、とにかくまあ美味しくて安全な野菜を届けたいという気持ちが強くって、うちでは特に土作りを重視してやっております。
土作りと言いますと、具体的にどんな工夫をされているんでしょうか。
はい、まあ、ちょっと素朴なんですけれど、うちはお米も栽培しています。で、副産物としてもみ殻がたくさん取れるんですけれど、それを畑に散布して土作りの資材として活用したりしてます。それから自分で培養した微生物を農作物に水をあげるときに同時に畑に与えたりしています。
他にも何かありますか。
それから出荷時には虫などの混入がないように一本一本チェックして箱詰め出荷をしているようなことです。
安全管理も徹底されているということですね。
はい、
それから学校給食に出荷をされているということで、
はい、
そこでこう良かったなと思われることはどんなことでしょうか。
はい、子どもさんたちに山田さんちの小松菜チンゲン菜っていうふうに認識してもらえるようになって、子どもたちとの交流も持てるようになったことです。
交流で言いますと、山田さんは子どもたちの食育のお手伝いもされているそうですね。
はい、そうです。山田農園での小松菜チンゲン菜の栽培の様子は学校給食のホームページでも紹介されたりしています。で、学校からも取材に来られてて、作成したビデオレターが給食の時に放映されたりしています。
まあ、子どもたちも山田農園を身近に感じることができそうですね。
はい、子どもさんたちからたくさんの手紙をもらっています。給食で初めて小松菜を食べてとっても美味しかったよ、小松菜を出るのを楽しみにしていますとか、いつまでもで元気で頑張って小松菜やチンゲン菜を届けてくださいねっていう言葉にいつも励まされています。
その励みがこうパワーになってお野菜に愛情として詰まってるんでしょうね。
ありがとうございます。
では最後になりますが、今後の山田さんの目標を聞かせてください。
はい、これからも引き続き家族や従業員とともに元気に野菜作りに取り組みたいです。また真備町はご存知の通り大きな水害に遭いました。皆さんに助けをいただいたことに感謝して、とても大切なふるさとであるこの場でこの仕事をしながら生きていきたいと思います。
はい、今朝はきらめく農村のマドンナたちというテーマで、倉敷市真備町で学校給食向けに野菜を栽培されている真備の里山田農園の山田美幸さんにお話を伺いました。山田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いて大気汚染物質高化学オキシダントについてのお知らせです。高化学オキシダントは、気温が高く、日射が強くなるこれからの時期に発生しやすく、濃度が高いと目や喉が痛くなることがあります。このため、県ではオキシダント注意報などを発令して注意を呼びかけています。注意報などが発令されたら、外出や屋外での激しい運動は控えるようにしてください。また、症状が出たときは、目を洗い、 うがいをして室内で安静にし、症状が改善しないときには医師の診察を受けてください。県ではオキシダントに関する YouTube 動画の公開や注意報などの発令情報を素早く入手できるメール配信サービスも行っていますので、ご視聴ご登録をお願いします。メール配信サービスの登録方法は岡山県環境管理課のホームページをご覧ください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。